聖書のお言葉を読みましょう。それで詩編の方でございますが、詩編ですね。詩編の第、では103編を読みましょう。詩編の第103編ですね。詩編第103編1節から、終わりまでご一緒にお読みいたします。我が魂よ、エホバを褒めまつれ。我が内なるすべてのものよ、その清き皆を褒めまつれ。我が魂よ、エホバを褒めまつれ。そのすべての恵みを忘るるなかれ。エホバは汝がすべての不義を許し、汝のすべての病より、汝の命を滅びより贖いだし、慈しみと憐れみと汝にこぶらす。汝の口を良き者にて明かしめたも、かくて汝は若やぎてわしのごとく新たになる。エホバはすべて知れたげられる者のために正しきと裁きと行いと、己の道をモーセに知らしめ、己の仕業をイスラエルの子らに知らしめたまえ。エホバは憐れみと恵みに満ちて怒りたもうことを遅く、慈しみ豊かに増します。常に責むることをせず、とこしえに怒りを抱きたまわざるなり。エホバは我らの罪の笠に従いて我らをあしらいたまわす。我らの不義の笠に従いて報いたまわざるき。エホバを恐るる者にエホバのたもう、その憐れみは大いにして、天の地よりも高きがごとし、その我らを戸川を遠ざけたもうことは、東の西より遠きがごと。エホバの己を恐るる者を憐れみたもうこと、父がその子を憐れむがごとし。エホバは我らの作られし様をし、我らの地になることを思いたまえばなり。人の弱いは草のごとく、その栄えは野の花のごとし。風すぐれば失せて後なく、そのおいでしところにとえど名を知らざる。鹿はあれど、エホバの憐れみはとこしえよりとこしえまで。エホバを恐るる者に至り、その正しきは子らのまた子らに至ら。その契約を守り、その御里しを心に留めて行う者ぞその人なり。エホバはその御蔵をもろもろの天に固く据えたまえ。 その祭りごとはよろずのものの上に、エホバに使うる使いよ、エホバの御言葉の声を聞き、その御言葉を行おう、祭らおうよ、エホバを褒め祭る。その万軍よ、その御心を行うしもべらよ、エホバを褒め祭る。その作りたまえるよろずのものよ、エホバの祭りごとの下なるすべてのところにて、エホバを褒めよ。我が魂よ、エホバを褒め祭れ。はい、まあそうですね。我が魂よ、エホバを褒め祭れ。まあそうですね、神様を賛美する、まあ、神様を褒めたたえるということは、まあ、素晴らしいこと。まあ、最初我々は神様は我々の願い事を聞いてくださるお方である、まあ、そういうところから、まあ、スタートしてくるわけでありますけど、ある小学生の女の子が来られて、お祈りしてくださいって言うから、まあ、はい、お祈りしましょう、何をお祈りしましょうかって言われたら、いくつまでいいですかってこういうですね、いくつまでって言われてもこっちも忙しいし、時間も あれだから3つまでお願いしますって言うね、3つにしてくれてそれはまあこっちの都合で言ってるわけですけど、まあ、多分っていうか、まあ間違いなく神様の方ではまあ無限に制限なく祈りに応えたいわけであります、まあけれども、まあその子もそれで、まあ、3つ聞いていただくのは感謝だということでお祈りをさせていただきましたけど、まあそうですね、ですからまあ最初はそういうところからスタートですね、我々神様が私の祈りに願いに応えて、ね、まあ、予的に言えば叶えてくださる、まあ確かに聖書、それも聖書にもちろん書いてありますから聖書的でありますけど、まあそれは始まりっていうかスタートっていうところでありまして、ゴールはどこにあるのかっていうと、まあゴールはそれぞれみんな違ってるわけでしょうけども、でもその神様が私の願いに祈りに応えてくださるというところから始まって、最後の方に至ると、まあ後半からでもいいですけど、私が神様の願っていることを何か答えようと、神様は私に何を願っているんでしょうか、私が神様に願っていることからスタートなんだけども、最終的にだんだん成長してきて、我々がこう成熟してくるというか、魂がこの成熟してくると、神様が私に願っていることは何なのかというところにこうだんだんと意識がまあ移っていくということはあるわけですね、だつまりそれはまあ要するに欲求の5段階じゃないんですけど、自分のそうですね、願い祈りに全て神様応えてくださったということですよね。でそこは答えられるところはどうなるかというと、だんだんと祈りも願い事もなくなってくるわけで、まあ祈りはあるんだけど願い事はなくなってくるわけで、祈りがどう変わっていくかというと、じゃあ神様が私に願っていることを望んでいること、つまり私がこの地上で生を受けて、まあ、200年まで生きる人はいませんから、まあ、その100年ちょっと生きてもですね、まあ、一世紀っていうこの時間を与えられてですよ、そして神様が私を通して何かしたいことは皆あるわけですよ。この世界において神様が成していきたいご計画っていうのがあるんです。そこをこう求めていく、まあ、心理学者のマズローの 欲求5段階っていうのもありますけど、それは最初の段階がそうですね、満たされないと次に行かないっていう、だから多分私の記憶が確かであれば、最初の欲求っていうのは多分食べるもんだと思うんですよね。これは命に関わっていくから、人間というのは食べるものが満たされないとその先ないですからね。もう命がなかったら終わりですから、まあ、食べるものね、まあ我々はもう今はそんなにそんな食べるものがないっていうことはないんで、まあ、最近はお米がちょっと、ないみたいな話聞きますけど、まあまあ基本的にあんまり食べないんで、お米っていうのはみんなだんだんとですね。だからまあそれはあるけれども、まあ、食べるものがない時には食べ物を求めるってことは、まあ、最優先ですよね。最優先課題です。まあ飲み物水もそうですけど、だから食べるものが満たされてくる、まあ日本もそういう経験をこの先の大戦ということがあってしたわけですよね。戦後の食糧難、食糧危機という、まあ、そういう経験をしてきたわけであります。ですから、まあ、食べ物を確保できるということがまず最初の最優先です。それが満たされたときに次にどうなるかというと、その次には、まあ、つまりその安全という、ね、安心安全を求める、ね、まあそういうふうにこう段階があるわけですよね。ある方が来られて、もう不安で不安で毎日しょうがないので、もう不安ですね。それでまあ100カ所行ったかどうか知りませんが、100カ所も200カ所も病院回って、ね、そして検査やら何やらするんだけど、どこも悪くないというふうに言われて、それでじゃあ病院行く時どうですかって言ったら、もうルンルン気分だって言われて、病院に行くときはもの楽しくてしょうがない、で家は何不自由ないです。お仕事もあるし家庭もあるし、もう全てあるわけです、だけど不安で不安でしょうがない、でお祈り、まあお祈りはするんだろうけど、でもまあ不安だから、まあそれはね、お祈りの問題というよりも、それもまた人間の心理的な問題じゃないですかね、だそれももともと人間の性質として、だから不安だっていうのは何が不安か分かってますかっていうのは、まあ、あんまり何が不安かよく分かんない。それはそうですよね。不安の原因がないわけですよ、そこは。なぜかというと、それは安心を求めてるから、安心を求める、安心とか平安といったのが安心を求めるっていうことですよね。だから自分はそれほどまでに安心を今求めているんだと、こう気づけばだいぶ変わってくるんです、つまり不安になるほど安心を求めてるっていうことです、じゃあなんで不安になるほど安心を求めるんですかというと、それは当たり前のことで、不安にならなければ安心っていうのは感じられないから、だから無意識の中に、人間の中に自動的に不安を起こすようになってるんです。だ人間は本当不思議なもんですよね。この潜在意識っていうのがありますからね、まあ、これは救いと信仰とは関係ない話だし、まあ人間の本来的な話、で全てみんな満たされてくれば感謝なんですけど、満たされてくれば人間は幸せになれるかというと、そうじゃなくて安心を感じられなくなる。だからそれを感じようとして、そして不安になろうとしてしまう部分がね、まあ、これが面白いなと思う、人間のメカニズムっていうと、だからそうすると、そっか、自分でそこに気がつく、ね、病院に行くときなんでこんなに嬉しいんだろう、そうですね、そして検査して、大丈夫ですよ、どこも悪くないですってこう言われたら、すごい安心する。その一言を求めてですね、まあ、自分で不安にこれなりすぎちゃってる、ちょっと自分で過剰にその反応しすぎて、無意識の中です、不安を作り出しすぎですね、これ、だけども、まあ、現代社会っていうのは満たされているこの時代ですから、 本当にですね、安心さから言ったら戦後こんなに犯罪の少ない時代はないわけであります、はい、そうですね、こんなに安心できる社会では、でもまあなかなかそれを感じられない、はい、まあそれはあります。これが人間の、まあ、性質っていうところでありますね。だからでも神様っていうのは、まあ世の中の神様というイメージだと自動的に何でも幸せにしてくれるというイメージがあるわけです。神様ってのは、まあ、これさえやっとけば神様幸せにしてくれるから、ね、あなたは幸せになれます、これだけやっとけばいいと、ね、まあ、そういうこと言われて一生懸命やるわけだまあこれ世の中の宗教ですよ。それで幸せになった人の話は聞いたことないですね。なるわけがないです、うん、だからこの誠の神様っていうのはあなたを助けることをやるわけ、うん、あなたが自動的にですね幸いにハッピーになるっていうことはない、うん、なぜかって言ったらそれは努力していろんなことを自分がやっていく、ね、そこにハッピーがあるわけだから、だから人はなんで山に登るのかっていうよく話があるのは、もう私の小さい時からそのなんか永遠のなんか謎めいたクエスチョンがあって、ね、人はなぜ山に登るのか、それはそこに山があるからだみたいなですね、もう本当に山から降りてきた山田さんみたいな話なんですけど、それはね私的に今思うにはそうじゃないんですよね。まあちょっと台風の影響だと思うんですけどね、電波が相当不安定な状態になってて、リモートの方は、まあ、音声だけにも今切り替え、音声で今切れましたから、まあそれでもいいんですけど、まあ不安定な時は不安定な時で、まあ、それも楽しんでやらなきゃしょうがないなと思うわけですけど、ね、だけどなんで山に登るのかって言えば、やっぱある程度の危険というものをこうの中に身を置いた方が安心感を得られるというか満足感を得られるというか達成感も得られるという、まあ、そういうことも、まあ、私はそう思うの、個人的には今はですね、うん、だからあえてそこに、まあ、危険を冒してでも山に登るな、つまり人間が求めているのは危険ではないし不安ではない、安心を求めてるわけ。それだからそれを求めるためにね、まあそこまで、まあ、やんなきゃいけないということがあるんだけども、まあ日本は戦後高度経済成長ということになってきて、どんどんどんどん給料も上がってきて生活も向上して食べ物も豊かにだんだんなってきてっていう、まあ、時代ですよね。まあ、1970年の大阪の万国博覧会がちょうどエキスポ70ですよね、まあ、あのぐらい高度経済成長どんどんどんどん成長してきた。で、あの時にみんなの生活が戦後からそうですね、どんどん良くなってきたのにね、うん、まあ私が生まれたのは戦後15年経ってからですかね、うん、あそうですね、まあな適当で、まあ、戦後15年ぐらい経って私生まれたんだけど、信者さんの中に戦後5年っていう人この間言って、あ戦後5年です、5年組ですか、あそうですか、あでだけどだから高度経済成長の真っ只中をこう来てるわけでありますけど、そうした時にみんな豊かになってきてるはずが、工場で働く人々に精神的な不安が起こってきた。それは単純労働してる人ほどそうなってきた。なんかこう流れ作業でやってるのこうやってる、ね、仕事をしてる、まあ、簡単なこと単純なこと決められた時間だけ働いてでお給料もらってっていう非常に安定した中にあればあるほど不安が来た、精神的に不安になってきた。でこれがねまた学者先生たちがいろいろ研究して、でそれを解消するものとして、発明されたものが あのバックグラウンドミュージックっていうね、背景で音楽を流すという、しかもそれがですね、音量が大きかったらダメらしい、ちょっと絞って流すっていう、まあそういう発明が出てきたわけですね。これもあの、まあ、あの一つの、まあ、効果は上げたものの一つかもしれない。まあ我々はそういう信仰とも持って私たちはおりますから、まあ、あの常に平安で感謝なんですけど、まあ信仰以外のところだといろいろとそういう、まあ、ある意味涙ぐましい努力をいろいろ重ねながら、不安との格闘というのがあるわけで、だけど、まあ、そのメカニズムというのは最近よく見えてくることはそこでありまして、まあ、自分で自分の中に作り出してしまっているものがあるんではないかという、ね、そうすると聖書は何というか2000年前から言っていることは何と言っているかというと、威厳で祈ることは自分自身の心を満たしていく、充電していく、まあ平安で満たす、感謝で満たす、安定させていく、ね、ものであるということなんですね。この新約聖書のコリント全書というところでありますけれども、コリント全書の第14章見ていきますと、コリント全書の第14章ですね、コリント全書の第14章の4節に、まあ私が読みますけど、その4節の前半だけですね、そこ私が読みますね。威厳を語る者は己の徳を立てると書いてありますね。威厳で、威厳を語るところ、威厳の効用の一つですね。まあ、威厳の効用といったら、まあ、パッとこう見たら思って10ぐらいはありますよね。まあ、10ぐらいはあるはずですけども、あのその中の一つにね、自分の徳を立てるっていうのがあるわけです。威厳で祈ることによって私たちは自分自身の徳を立てていく。この徳っていうのはちょっと翻訳 の徳っていう訳はちょっとあの分かりづらいですよね。英語の聖書を見ますと、あのここはエディファイということはね、エディファイ、エディファイということはあのまあ教化育成という意味がある。自分を強くする、自分を養う、自分を強める。だけどこれギリシャ語の言語にまだまだ近い言語に近い言葉を探っていくと、これは充電するということなんです。まさに威厳で祈る者は自分自身を充電していますって言ってるわけです。私たちはこの体のエネルギーがなくなれば食べ物を食べるわけですけど、まあ、精神的なエネルギーが薄くなってきたら、あの精神というのはまあ感情的なところが少しこう、そうですね、エネルギーを失われてきたら、まあ、音楽を聴くとか、まあ、芸術というのはありがたいですよね。芸術というのは我々の精神の糧だと思うんですね。まあ、精神というのは感情の、感情と知性、ね、まあ、要するに頭の部分、ね、頭の部分がちょっと疲れてきました、ね、まあ、学者先生によって、これ学者先生によって二分するんだけども、頭っていうのは絶対疲れないっていうその説と、頭は疲れるから注意してあの休めた方がいいよっていう説とあるんだけれども、うん、まあ、私が思うには、頭が疲れる、まあそれもあるだろうなと思いますね。確かに。ただ頭は絶対に疲れることがないっていう学説の人は何を言ってるかっていうと、もう疲れた疲れた疲れたって、頭が疲れたって言っても、あの、まあ、ゲームとか、私はゲームやったことないんだ、コンピューターのゲームっていうのは、うん、だけども、あのそういう学説によると、そういうゲームをしたらまた頭がさえ渡ってできるようになる。だから頭は疲れてないんだ、頭はただ飽和状態になっただけなんだ。 頭が疲れるということは飽きたということだから飽きたから別のことやればまたできるようになるって言うんです、だからそれも ゲーム脳とか言ってゲーム使ってると脳がおかしくなってるわけじゃなくて、まあ、脳使ってるわけですから多分だから頭というのは疲れないんだという説があるわけだけどこの世の中にそんな疲れないものが本当に果たしてあるんだろうかと思うんですけど、まあ、もう一つの説ではいや頭疲れるからあんまりそんなことやらない方がいいですと頭は休ませた方がいいですっていうねこういう人、ただ休ませるのもねどうやって休ませたらいいかっていうことがありますから要するにね人間の頭というのは何も考えないでいることって不可能なんですよ、まあ一生はできるかもしれないけど、はあ、で何にも考えない空白になるっていう、はあ、もう本当に空白になるってできるかできないですね、はあ、人間の頭というのは何も考えないことができない、ね、それから同時に2つのことを考えることも無理だ集中してですね2つ以上のことは考えられない、まあいやあれお寺で座禅組んで頭の中空っぽにしてそしてやってんじゃないですかっていう人いますけどそれは無理ですねあんないくら座禅組んで後ろからいつ叩かれるか分からないビクビクビクビクしなきゃいけないしそれからですねある時に禅宗のお坊さんがこう言ったんですね禅の、ね、座禅を組むときに妄想してはいけないじゃあ妄想してんじゃないかなと思いましたもう妄想じゃないんだってことだそれは何も考えないっていうのは無理ですよねだからそれは休めることはちょっとそういう意味では何も考えないで休められるかっていうと難しいなこれは思うわけですはいそれからじゃあ2つ3つ複数のことを同時に考えられるかっていうと同時には無理ですよね、ね、だからこれも無理、ところが威厳でお祈りしていくと、はい、意識が頭を離れていくという自分の霊に行くわけですよね威厳でお祈りしてでイザヤ書にこの予言が書いてあって足立ち唇を持ってつまりそのねまあ分からない言葉が口から語らされていくというイザヤの予言が旧約聖書にあってもう旧約聖書に威厳のことを書いてあるのはもうそのぐらいじゃないかと思うんですけどね予言してあってそしてこれは子は休みなりと書いてある疲れたる者に休みを与えよう、ねそう書いてあるんですねこのイザヤ書につまり威厳というのは我々の人間にとってみればね休み脳の休みになんで脳が休むんでしょうかそれは頭を離れていくから意識が自分の霊のお腹の方に行くから、はいね、だから威厳で祈れば祈るほど私たちは頭が休んでくる、ね、頭が静まってくるいろんなことごちゃごちゃごちゃごちゃ同時には考えられないにしてもごちゃごちゃごちゃごちゃもうランダムに考えているのが人間の頭の中であります、うん、けどそれがね休んでくる、ね、ある時に白人の女性が、ね、オークランド教会で聖霊を受けた時にですね、まあ、聖霊と洗礼を受けた時にお祈り、ね、初めてお祈りした家が出てきた聖霊を受けたそれからしばらく一緒にお祈りしてね、それから静まってきてお祈りが静まってきて、ね、それで、あなた今聖霊を受けましたけどもどうでしたかと言ったらねカムっていう英語をカムっていう言葉を使った、うん、私にとってみればそのカムっていう言葉は京都の石庭っていう石の庭からの石庭あそこにねあぐらかいて座って
静寂の中に身を置いている状態の音なんですよ、私にとっては。それは彼女の口から出てきて、ああそうですか、なんでそんなにあなた、つまりね、彼女の頭の中はもういっぱいいろんなことで休みなく動いてたってことでしょうね。まあ、白人の人っていうのは要するにその論理的だから、考え方だから、いつでもこうね、考え、一つのことを考えるんで、もう論理っていうのは3つこうつなぎ合わせて考えないと論理がつながらないから、論理が通らないから、3つぐらいのことをこう常にこう因果関係をですね模索していくっていうことがある。だから常にこう考えてるんですよね、あの人たちは。だからあのね、初めてこういう経験したと、頭が静まった、静寂が私の頭の中に訪れたそういうことですよ。あ、そうですか。だから聖書はね、何と書いてるかっていうと、まああんまり私はそういう解釈はしたくないんだけども、あの一般的にあの言われているのは、あのセム族、これは黄色人種だってことです。まあ一般的な聖書学者ってそういうんですよ。セム族っていうのは黄色人種だよ。ね、ヤペテ族っていうのは白人であると、ね、ノアさんの子供に、ね、ノアさんの子供にセム、それからハム、ヤペテとこう3名いたわけですけど、はい、だけどそれぞれがあのセム族っていう一つの種族になっていくときに、これが黄色人種になっていくんだっていうんだけど、まあそれは本当そうか、私はよく分かりませんね、まあ、あんまりそう言いたくないんだけど、なぜかというと白人のキリスト教社会はそれを盾にとって、あの黒人奴隷を正当化しようとしたから、うん、やめてっていうのは黒人だって言われる、ね、ああ セムハムです、ハムはハム族は黒人だって言われる。あんまりだから私はそんなそれこじつけだろうと思ってるんですけどまあいずれにしてもね、この全人類のスター、再スタートはノアからですから、ノアと3名の子供、そうするとその奥さんと、まあ、つまり8人ですよ、8人。ノアの奥さん、ね、セムハムヤペテその奥さん、ね。つまり8人からこの今の世界がまた再スタートしているっていう、そういうところがありますからね。そうした時に、まあ、セムハムヤペテはそれぞれ、まあ、セム族はアジア系ね、黄色人、まあ、うん、それから、ね、セムハムは黒人系、ヤペテ一番下のヤペテは白人だ、こういうふうに、まあ、言ってるわけ。これは西洋のキリスト教会、うん、まあ、まあある程度はそういうことはあるかもしれない、まああの、うん、民族学者のセム族っていう言葉を使ってますので、ね、実際ね、はあ、まあそれはいいんだけれどもまあその、まあ、あの黒人のことはいいんだけども、白人というのはこれヤペテね、このヤペテ族は、ヤペテはセムの天幕の中でしか養われないという予言をしてるのよ、そのノアさんが、ノアがね。それどういう天幕ってどういうことかというと、神を礼拝する宗教施設を指すわけで、よく考えてみるとですね、その予言のごとくですよ、あの白人から出た宗教ってほとんどないというか、もうないんですよね。宗教というのは全て、まあ、彼らの言うのが本当だとすればセム族からスタートして、ね、キリスト教はあの白人の宗教だと勘違いしてる人いますけど、これはあのセム族である、それこそユダヤ人の宗教です、ね、ユダヤ人からこう白人が持ってちゃった、まあ、そう言っていいと思いますね。だからその白人というのは戦争と建築に関しては優れた能力を持っている、才能を持っているわけです、まあ、けれども彼らはセムの天幕の中に入らないと休みを得られないというのがノアの予言、つまり宗教というものの 非常にこの必要性というものを彼らはよく理解した。そういう意味では、これもなんか彼らの持つあの先天的な不安のこうに対処する一つの方法として、それで彼らは自分たちではなくて、まあ、オリエンタルなんですよ、やっぱり神様とか宗教とか、そこからまあ持ち込んできて、だからこの宗教的なその感覚っていうものはあまりないと思うんですよ。白人というのは非常にこう論理的ではあるけれども霊的ではあんまりない、だから日本人というのは霊性がある意味では本来は優れてるはずなんだけれども、でも戦後やはりあの白人の学問をどんどんどんどん取り入れてきて、頭がちょっと先行しすぎてるのかなとこう思うところが、でもこの前も教会に来られた方とお話ししておりましたら、あのその聖書には霊ということが書いてあるけれども、その霊というのは言ってもわからないと思うから、最初ね、あの心と、ね、霊のことを心とこういうふうにあの表現 してもいいわけです、あの英語の聖書ではハートっていうことは霊のことを指すね、ハート、だからまあ心と、この学校教育においても心っていう言葉は使うんだけれども、それの定義づけはできてないんですよ、学校は。心とは何かということをわからないまま使ってるんですよ、これは本当はですね、有識問題かもしれませんけども、でもまあ使わざるを得ないと思う、だから頭ではなくて心ですよっていうことを言えば、みんな日本人というのは意外とこうさっとこう分かるとかありますね、なんで問題がこじれてこじれてこじれていくんでしょうか。それは心で解決しようと思わないで頭で解決しようとばっかり思うからじゃないかなと。心と頭がちぐはぐになっちゃう、まあ霊という言葉を使わない、まあ心というふうに言ったら、なんとか納得できるのはこれ日本人であります、というかまあ東洋人なんです、まあ世務族なのかもしれない、まあいずれにしてもね、このコリント全書、これを今書いているパオロという方ですけど、これもユダヤ人です、でユダヤ人というのは白人じゃありません、これはセム族です、セム族の系ですね、だノアさんがあの850歳まで生きたって書いてあるでしょ、でノアさんから数えて10代目にアブラハムっていう人がいる。このアブラハムの子孫がユダヤ人ですからね、だからあのアブラハムが生きてる時まで、生きていた時にノアさんはまだ生きてたはずなんだよ、私の計算によると850歳だから、だからノアの信仰はアブラハムに、まあ、アブラハムが まだ子供か生まれたばっかりか知りませんけど、まあそのぐらいまでは生きていたはず、ノアの信仰がアブラハムにこう受け継がれ、そしてアブラハムのお孫さんがイスラエルっていう今のイスラエルのもう一番の大元ですよね、まあ最初ヤコブって言ったけれども途中からイスラエルという名前に変えられた、だからこのね完全にユダヤ人というのはセム族系、まあ、と言っていいわけで、まあ、あのですけれども、まあ威厳を読んでね、威厳を語る者は威厳で我々よくお祈りをすることによって自分の頭は逆にこう休み空っぽにして休めることができて、自分の霊は充電されていく、自分の心が充電されていくことができていく。これはですね、別にバックグラウンドミュージックとかいろんなことしなくても威厳で祈る効果ですよね。威厳で祈ることによって、まあ台風が来ても恐れなし、いや恐れなしって言ってもあれ台風が来た時には夜寝れなかったです、私はもう それで時計を見たらですね、睡眠時間1時間57分と書いてあって、2時間足らずですね。それはそれでもうあとは後の時間は寝ながら震えていたのかって、まあ、ものすごい音が来て、それで震えていたのかって別に震えてたわけじゃないんだけど、なんていうかな、そこのカーポートの屋根が飛ばされてしまったですよね、うん、飛ばされてどっか行く分にはまあいいのかもしれないけど、なんせここの屋根は長さ5メートルありますからね、うん、幅は50センチぐらいなんだけど、それが14枚あるわけです、貼ってあるわけです、上に。そしてね、それがね一気にバーッと飛んでいったわけじゃなくて、1枚ずつ飛んでいくのね、うん、この順番に片方から。それでね、あの暴風の中をこうちょっとこれ窓から見たら、あ、これちょっとやばいなと思ってですね。それであの暴風の中を拾いに行くわけですよ、その5メートルのその板をね、うん、まあ、ポリカーボネートの板なんでしょうけど、うん、それ人に ご迷惑かかっちゃいけないと、うん、それでもうそうやって引っ張ってきて、それでやっと、あ、これで寝れるなと思ったら、次にまたビヨンビヨンビヨンってなんかこうですね、飛ぶ音がするわけですよ。でまた行く、それでまたどっか飛んじゃった、またこう暴風、これをね9回続けた、うん、9枚拾ってきたわけです。1枚は隣の家まで行っちゃってるから、もう塀をこう人の家の中に入ったのは初めてですけども、あ、まあしょうがないかと思って、どうせ戸も閉まってるし、まあ、それでまあ引っ張ってきて、またもう全身と泥まみれになってですね、いやー、まあ貴重な体験をさせてもらったわけでありますけど、それでね、このぐらいのね、まあ風では飛ばないはずじゃないのかなと私は思ってたんだけども、うん、あれもおすすめしません、誰にも。まあ鹿児島はやっぱ風が強いんでしょう。まあそういうことで、睡眠時間1時間57分で、あとはですね常にこう出たり入ったりしてたわけであります。そうですね、ところがまあ平安がなかったのかあったのか、平安がかよく考えてみたら、平安があるからそういうことできたと思うんだと思います。ですから皆神様が守ってくださっているのは感謝でございますね、はい、だからもうあれ本当に集めてきてね、本当に平安を失ったのはね、それを数えていた時に1枚足りないっていう、このね1枚足りないという時に平安を失ったですよ本当に。まあでもまあそれもちゃんと見出すことができて、まあ感謝で、まあいずれにしてもね、常に日頃から威厳でお祈りしている人は自分の心を充電していくことができています、ね、うん、だからね、そうやってちゃんとお祈りを威厳でですね、威厳で祈る者は己の徳を立てるっていうのはそういう意味でございますね、はい、そして14節を見ていきますと、はい、14節ですね、14章の14節、まあ、ご一緒に言いましょうかね。我もし威厳をもて祈らば、我が霊は祈るなれど、我が心は身を結ばず、はい、ここの心というところは自分の頭の中のことです。頭は身を結ばない、ね、まあ、自分のメンタルの部分ですね。だけども私が威厳で祈っているときは私の霊が祈っていると言ってるわけです。私が威厳で祈っているときは私の霊が祈っている、私の霊の祈り、これが威厳の祈り、ね、で私の頭は理解できないから、私の威厳で祈っているときはだから身は結ばないっていうか、頭は理解できない、それでもいいです。なぜかというと霊で祈っている祈りだから。じゃあ頭を使って祈ることはできないんですけど、頭を使って祈ることもできます。我々は両方できます。 はい、頭を使って祈るときは分かる言葉でお祈りをするときです、ね、で私たちは分かる言葉で祈ることもできるし異言で祈ることもできるし両方できますけども、まあ、9割以上は日常生活の中の9割以上は異言で祈ってるわけです。で人のために祈ってあげるときとか一緒に人と祈って、まあ、最後にお祈りするときとか人の祝福をお祈りしてあげるときとかは分かる言葉でお祈りしてあげる方が相手もありがとうございますということになりますね。だからそういうときは分かる言葉でお祈りしますね。でもそれはその人の頭で祈ってる、霊では祈ってない。霊で祈ることが、まあ、できるということと我々は頭で祈ることができる。それで聖書は本当の本物の礼拝とは何なのかということを言ったときに神様というお方は霊の存在のお方なので神を礼拝する人は頭ではなくて霊をもって神を礼拝することができないと誠の礼拝者じゃありませんよ。つまり異言で祈ることができないとこれは本物じゃないですよと言ってるわけです、ね、異言で我々祈らない時もあるけれども祈ることができないわけじゃないですからね、うん、世の中のキリスト教会の場合はほとんど黙祷、ね、黙って黙祷をお祈りするか、うん、それか分かる言葉でお祈りするかあるいは祈祷書といってそのお祈りの言葉が書いてあるのを読み上げてお祈りするか全部これは霊の祈りじゃないんですね。だからパウロがここで言ってるのは私は異言を持ってね祈っているときは私の霊が祈っていますって、ね、そして、15節見ますと我は霊を持って祈りまた心を持って祈る。心というのは頭で祈る。私は霊で祈ることもできるし頭で祈ることもできます、ね、頭で祈るということは分かる言葉で祈るということ、ね、霊で祈るということは異言で祈るということ、はい、そうですね両方できます。それでそれをねちゃんと私は使い分けていますって言ってるわけ、はい、ねえー16節にあるように何時もししかせずば霊をもて祝するときただ人は何時の語ることを知らねばその感謝に対していかにしてアーメンと言わんや。だから異言で祈って祝福のお祈りを誰かのために祝福のお祈りをしてあげた誰かの祝福をお祈りしてあげた、ね、まあ結婚式やら何やらでみんないろんな人が世の中の人も来て祝福をしますよね、うん、まあ祝福する。我々は最も素晴らしい方法は異言で祈ることによって祝福してあげることはできますよね。でもそれだけだと相手の人はただ人で普通の人だったら なんだかよく分かんないわけですよね。だから感謝できないようですね。なんか祝福していただいた、うん、でまあ神道では祝詞みたいなことをあげてあれもよく意味わかんないような言葉かもしれないけどもでもね異言で祈っただけではですよ、うん、祝福してもらった人は感謝にもう一つなんかこう言えないっていうことが出るからこの十何節あるように何時の感謝はよしされどその人の徳を立てることはない、まあ、何時の感謝はよしとあるから異言でお祈りすることによってそれは最高の感謝と祝福を祈ってあげていることだからそれはいいことなんだけども相手の人の徳は立たない。相手の人はただの凡人ですクリスチャンでない人ですよね、うん、でも相手の人の徳を立てることはそれではできません。だからそういう時にはねちゃんと使い分けることが私はを知ってますって言ってるわけね、はい、だから そういう時には分かる言葉で、ね、相手の祝福をお祈りしてあげる、うん、そうすると相手は ありがとうございます、アーメンです、感謝です、こう言うということですね、はい。だからパウロ先生は威厳を否定してるわけじゃなくて、我何じら全てのものよりも多く威厳を語ることを神に感謝、私は威厳をたくさん神に語ることができるから感謝です、ね、感謝しています、うん、けれども教会においては威厳を持って1万言語るよりも、むしろ人を教えるために我が心を持って5つ言葉を語らんことを、まあ、心というのはこの場合頭で、そうですね、ちゃんと言語化した分かる言葉で、ね、5つ言葉を語った方が相手はそう理解できるから、ね、そうして語る、そして人を教えるためにはね、この分かる言葉で、語ります、ね、まあ、そういうふうに言っていますね、うん。だからそのコリント全書の今こう14章というのは、この威厳の祈りと、それから分かる言葉の祈りと、この使い分けね、これをちゃんとこう教えてくれてる、それにこれ一章全体を省いていると言ってもいいのかもしれないですね、はい。そういうことでありますけど、はい。それから、この39節一番最後、この章の一番最後に何と書いてあるかというと、さらば兄弟よ、予言することをしたい、また威厳を語ることを禁じてはならない。まあ世の中のキリスト教会、特にアメリカのペンテコステ派教会というのは威厳で祈る教会だったんですけども、ある時はだいぶ昔の話ですけど、まあ、我々イエスの御霊教会と信仰が一緒だというふうに思われてた時期もあって、アメリカのユナイテッド・ペンテクステ・チャーチも威厳で祈る教会だったんですね。それでまあこう同じ教会だと思われてた時期もあったんだけれども、ある時にこのユナイテッド・ペンテクステ教会は威厳の祈りを禁じてきた、ね、まずは制限をかけてきた、ね、制限、教会の中では、ね、威厳の祈りは、こう鐘を叩きますから、鐘を合図にみんなやめてくださいとかね、そのこと言い出して、うん、そうしたらね、何が起こってくるかというと、奇跡とか印とか不思議が少なくなってきた教会が、うん、病の癒される人が少なくなってきた、うん、そうしたら何が起こってきたかっていうと、今度は病気が治った人から病気のお祈りや治った人からね、お金を請求するようになった、うん、まあ、私が知る限りですね、世界のキリスト教会を見渡しても、真理、聖書の真理に最も近づいたところまで行ったのはこのユナイテッド・ペンテコステ教会です。我々イエスの御霊教会は全真理まで到達してるから、ね、近づいてるっていうのは全真理をもう把握してるから、もうそれはいいんだけど、その、ね、近くまで行ったのはね、このユナイテッド・ペンテコステ教会、ね、そしてその中に自動車と時のね、1900年代初頭ですけど、自動車の設計技師がいて、そしてクリスチャンでも何でもなかったんだけど、最初はラーキンという人ですね。でこの人が聖書を読んでいた時に、あれ、これちょっと図面に起こそうって言ったやっぱりこの設計師だからね、うん、車のね、図面を描いてるだけじゃなくて、聖書を読んでった時にこれをね、図面に描いて起こしたわけ。それがヨヨの競輪というね、ものすごいこう詳しい複雑なやつがある、聖書を全部図解化したやつ、 これクリアリアンス・ラーキンという人が あと自分のスタッフ何名かとともに書いたわけですね、うん、まあ私たちがもうちょっと簡潔なね簡単なヨヨの競輪っていうのは知ってる人は知ってると思いますけど非常にこうシンプルな福音を述べ伝えるときに、まあ、それを、ね、よく使う方いる。これはこの教団の監督の村井純先生が、まあ、作られたものですけど、その大元のベースとなったね、この複雑なディスペンゼーションという、ね、この、オブザワールドっていうのはね、これは図面化したのはね、この人が最初です。私が知る限り、これユナイテッドペンテコステ教会です。そして聖書の真理のもうものすごい近いところまで、全真理に近づいたところまで行ったのがこの教会。うん、ところが組織化されて大きくなっていったときに、異言の祈りを制限してきた、禁じてきた、ね、そしたら奇跡印不思議が少なくなってきた。そこからお金を取るようになってきた。どんどんどんどんとね、なんかこう組織化されていく教会が、うん、そしてラーキンをはじめとして多くの人々がその教会を離れていますね、うん、まあ、今でもありますよ、ユナイテッドペンテコステ教会、はい、ね、だからまあこれはね、本当にここに書いてあるように異言を語ることを禁じてはならないというんですね。あんまりね、聖書の中にね、この 禁じてはならないとか禁ずるとかいう話はね、そんなに多くはないんですよ、新約聖書には、はい、私たちはしかしこれはまあ個人というよりも教会組織全体としてこれを禁じてくる教会が増えてきた。今日に至ってはもうほとんどの教会、キリスト教会で異言を語ることはできなくなっていると思います。ですから、されば我が兄弟を予言することをしたい、異言を語ることを禁じてはいけません、これはイエスの御霊教会の命っていうか生命線とも言います。異言で祈るということはね、個人的にもまた集合的にも、一緒に祈るときも一人で祈るときも異言で祈ること、これをは我々の人生の中で決して枯らしてはならない霊の泉のようなもの、湧き譲る泉のようなもの、私たちはこれをちゃんと知ってね、ただ全てのことよろしきにかない、かつ秩序を守って行いなさいということが、まあ、この14章の、まあ、一つのテーマでありまして、まだ救われてない人にね、祝福をお祈り しましょうって言って祝福をお祈りして威厳で祈るときに、あと分かる言葉でお祈りもしてあげる、うん、まあ、イタリアになんか行きますと、なんかやっぱりイタリア人っていうのはなんていうんでしょうかね、そのね、洞察力が日本人とちょっと違うんですよね。我々日本人は冷静が鋭いといったら鋭いのかもしれない。イタリア人の人っていうのはね、なんかお金のことなのか商売のことなのか、とってもね敏感ですね。それでイタリア人の人っていうのは、まあ、イタリアにいる姉妹が言うんだから、すごくこうシビアなんですよ、お金に関して、ね、お金に関してシビアなんですよ、うん、だから私がね一回イタリアの市場に行ってなんかフルーツ売ってたからそれ買おうとしたんだけど、金を払おうと思ってもその金額のこの額面が分からんのですよね。イタリアのまだその時イタリアのお金を使ってたから、それでどれを使っていいのかつってこう聞いたんですけど、その市場のその親父さんがね、私がこの値段を交渉してると思う勘違いするわけですよ。だから安くできない安くできないっすね、なあなあなあなあ、いやいやこれのどれを使ったらいいのかってこう聞くのよ、なあなあなあなあ、結局ね買えなかったんだ。 もうとにかくシビアなの、そのお金に関して。つまりお客さんもそういうそれだけこう値切ってくるっていうことだよね、うん、それからまあそういうものにこう目ざといって目ざといわけ。ちょっとでもなんかご利益でもあるところをすぐこう発見するわけ、ね、それでね、あのイタリア人のこのタクシーの運転手がいて、で私が空港までこう乗っていくときに、まあイタリアに姉妹も一緒に、まあそこまで見送りに来てくれてね、通訳もしてくれてます、うん、そしたらね、そのタクシーの運転手が私が牧師だってことを知って、それからいろいろこうね、なんかこう噂が入ってきてるな、ものすごい噂が入ってくるな、情報量と、うん、それでね、空港までやっぱり1時間までかかりませんけど結構な距離ですよ。で、あの料金はいりませんって言ったの、そのタクシーの運転手がね、うん、それはもうこの姉妹もびっくりし、仰天、嘘だろうと、うん、イタリア人がね、あの料金いらないって聞いたことないっつうの話、いや、いりませんって、その代わりあなたは牧師ですから、私の商売がね繁盛するように祈ってくださいと、こういうの、こういうところはね、ものすごいこうすごいね、あの観察力っていうかね、洞察力っていうかね、すごいなと。あ、そうですか、うん、それは感謝ですね、うんうん、それでお祈りをしました、ね、それで威厳でお祈りするんですよと、そして聖霊を受けて、ね、そのお祈りしました、ね、それから威厳でお祈りした私もね、それから今度は分かる言葉で、それでその姉妹に通訳をお願いしますと、イタリア語でね、私の言葉の祈りをちゃんと通訳して聞かせてあげてください、ね、そしたらどういうことをお祈りしたかということに対して彼も感謝ができる、まあ、これ14章に書いてるこの通りでね、ああ、それで彼はああ、こううなずきながらついて聞いていて、ね、それでそれから何年後かにまたイタリア行った時に、これ個人タクシーですので、またこのタクシーの運転手を呼んでまた来た時に、この運転手、運転手の、あのもう繁盛してね、それで従業員がもういるわけですよ。最初一人でやってたの、その従業員がこのタクシーの運転手として来たから、まあ、送ってくれたんですけど、その従業員もね、もう聞いてるわけだな、この私のためにも祈ってくれと、こういう思いが、まあ、あれがしたほうがいいでしょう、うん、それがまた次の行った時に、元の社長が来てね、社長のタクシー運転手、牧師さんね、そろそろあのお祈りのね、あの賞味期限が切れる頃だから、またお祈りお願いしますそういう、
あ、そうです、
うん、そういう感覚ってあんまりないですよ、日本人の場合は、うん、ものすごく鋭い、うん、もうそこにね、やっぱり何かここにはあるっていうね、この感が鋭い、うん、なんかここに何か力がある、ね、だからまあこのコリントって言ったら、これイタリアですからね、コリントの教会も、うん、コリントに教会ができていったわけでありますけどね、まあ、まあ、あれもちょっと民族性かもしれない、うん、まあそういうことで、威厳でお祈りをしていく、これは非常に重要な我々の基本でありますけれども、また適時必要に応じて分かる言葉でお祈りすることも、ね、必要な時は用いていって、ね、そして、相手がそれに対して感謝ができる、こういうこともまあ、あるわけですね、うん、だからこのお祈りを、それからね、聖書の言葉を読んでいく、ね、うん、あのパキスタンって国に行った時に、カトリック教会で説教を頼まれて、2000人ばかり来るカトリック教会です。あのカトリック教会のマリアさんの講壇に立ったのは私初めてだったな。
いやー、恐るべきことが起こるわけですね、ま
あ、そう、あんな マリアさんみたいなところに行ってですね、それから講談で話をして、うん、そしてね、その その前にいろんなことありますが、それが話が終わってからいろんな人が来るんですけど、あのね、男の人がね、あの、まあ、いわゆるインド人と一緒ですよね。あの、まあ、人種的にはちょっと違うけど、まあ、インド人と一緒、見かけは彼がね、この暴れ回るんですよ。急に暴れ出す。で、神父さんとか長老たちとかね、10名ぐらいいるんだけど、みんなびっくりして、暴れ回るんですね、うん、それで、あの、どうしていいかわからない。あの、カトリックの教会に行くと、あの、ああいう悪霊的な問題で取り憑かれる人も結構いたりして、あの、神父さんも悩んでる。だからあれ、エクソシストっていうのは、あの、生まれてくるわけだよね。悪魔払い専門の神父が、これでね、こうやってバーッと暴れ回るんです、うん、ところがね、私はそれを見て、私の目の前でそうやって見て、あの、精霊がちゃんとね、教えてくれるわけ。これはね、悪霊じゃないと、うん、だから、あの、その暴れ回ってるおじさんのとこ行ってね、あの、ここが教会ですから、ちょっと静かにしましょうねと、うん、そのほんとこう、ほんとこうって普通になったんだ。だからこれはね、ちょっとメンタルの問題、これこそまさに、うん、それでね、あの、悪霊にこうやられてる人っていうのは、こう精霊が示してくれないとわからないんですよ。ただそういう真似をしてる人もいるし、うん、まあ、それはまあ、向こうの日本ではあんまりいませんけどね、そういう人、まあ、いろんな人います、うん、それからこの精霊待望会をして、あの、説教が終わってみんなお帰りになって、残った人が200名ぐらいいたかな、うん、それからこの人たちにお祈りしてあげてくださいっていうの、僕、その神父が、うん、だからそれまでは異言のこと一切語ってないし、分かる言葉で全てやってるわけですから。でも、こっから先はね、お祈りしてもらっていいから、お祈りしてくださいっていう。で、一人一人こう精霊逮捕して異言でお祈りして、うん、だから、あの、そうして精霊を受けていった。その最中にね、この耳元でキャーとかギャーとかなんか声がしたかと思ったら、いきなり女の人の顔が私の目の前にこう あって、なんだこの人って、なんか口紅がやけに赤い人がね、あの、口先女みたいな人、うん、これでね、気がついたら私の首絞めてるわけですよ。ちょっと待ってくれってね、今お祈りしてるのにね。あの、それでその10人ぐらいのね、神父さんやら何やらがもうかかってきて、こうやって引っ張るんだけど、ものすごい力なんで、その痩せてるじゃん、うん、それがね、あの姉妹は時々ああいうことになるんですけども、どうしたらいいでしょうかと神父さんが私に聞くわけですよ、うん、まあね、あの、これは本当にちょっと悪霊だな、これはちょっと悪霊にやられてるんだと、うん、まあ、こうやってね、まずお祈りをすることと、それからね、聖書に書いてることをね、あの、正しく教えろって言ったら多分無理だから、カトリック教会は。聖書に書いてることを毎日読ませなさいと、神の言葉に触れさせなさいと、ね、まあ、私ができるアドバイスはまずその書いてない、まだ20代ですからね、そのね、だけども、まあ、あの異言を語るということは、カトリック教会であろうが、どこであろうが、お寺であろうが、イスラム教であろうが関係ありません。そこでその人が求めて、そしてハレルヤと主を賛美して聖霊を受けていくことはどこでもある。それで異言を語っていく、そうですね、ですから兄弟を予言することをしたい、まあ、予言すると分かる言葉で語っていくことですね。それから異言を語ることを禁じてはいけません。すべてのことをよろしきにかなえて行いなさい。で、適時、ね、ちゃんと使い分けていける、これは幸いなことだと思いますね。で、ご一緒にお祈りをして終わることにいたします。ハレルヤハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレ